それではテックブースター FM 始めたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。第0回では、テックブースターの羊さんをゲストに迎えています。まずは自己紹介をお願いします。
はい、どうも羊です。テックブースターの、サイトの管理とか代表とかですね、いろいろさせていただいてます。
ありがとうございます。そして私がメインパーソナリティのラコラコです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずテックブースター FM について今回は聞いていこうと思うんですが、羊さんにテックブースターは何ぞやをまず聞こうと思います。
そうですね、第0回ということもあってテクブとは何かみたいな話をですねちょっとしたいかなというのをラコとも話してて、今のテックブースターっていうのはこうコミケとかイベントごとに本を出してですね、はい、本といっても技術書、しかも自分たちで作ったいわゆる同人誌という商業誌とはちょっと違う感じなんだけども、その中で Android の最新技術だったりとか Web の話だったりっていうのを取り上げてこう技術の本を出していくっていう活動が今はイベントとかだと中心になってるかなって思います。
はい、テックブースター、コミケでは常連になりつつありますけども、そもそももともとは何をしているそういうグループだったんでしょうか。
最初からこうやって本を書いているグループでは実はなくて、それがすごいあれなんですけども、一回ちょっと変わって方向性が変わって、ね、
はい、
発信の仕方が変わったっていうのがあって、最初はですねテックブースター .org っていう、技術ブログものをですねやってまして、そこでは週5回程度、一番長い一番頻度が高い時で5回程度、僕もともと大阪にいたんですけど、大阪のみんなと一緒に、ブログを書いていたと。
お
ー。でそのブログ内容が Android の、API の使い方とか SDK についてこうですね、発信していくという時で、そういうのが一番最初、テックブースターっていうサイトの一番最初だったんですね。で、そこからイベントにこう出だしたりとかして、で、特にコミケは、大阪にいた時からちょろっと出始めて、でそうやってどんどんこう、ブログを書くのから、発表したりとか、本を作るっていう風の幅が広がったっていうのが、テックブースターの始まりの時の話ですね。
どうしてまずブログを始めてその技術情報をこう発信していこうというふうになったんですかね。
で結構みんなブログを書くっていうのは割とよくやってると思うんですよ。でそういうブログを書くっていうのはこう何かのアウトプットをしたいので、やると思うんですが、アウトプットの過程で考え方をまとめたりとかそういうことが結構あるんじゃないかなと。で、Android の技術記事を書こう、技術ブログを書こうと思ったときに、まずは自分が学べるのがすごく良かったっていうのと、あと、Android がそうですね、テックブースター始まったのが6年、7年前、Android がいわゆる出始めの頃だったので、特にそういう API の使い方みたいなのは本当に情報がないとき、だったので、自分たちが出していくことでどんどん情報共有が進むといいなという思いで始めたのが最初ですね。
そうですね、僕も Android を書くときはだいたい検索するとテックブースターは引っかかっていつも助かってました。
おありがとうございます。
はい、最初はどのぐらいの人数で始まったんですか。
と最初は初期メンバーが5人もしくはそこからちょっと増えていって7人になったんですけども、それぞれがこうアウトプットするときにブログを書いていくというルールで始まってましたね。なんで週に5回とかそういう頻度になっていくわけですけども、こうみんなで更新するこうリレーブログみたいなのが始まりですね。
なるほど。それが続いて今本を書くに至ってる。
そうですね。で結構その本を書くというのにあたって一番エポックメイキングだったのがエフェクティブアンドロイドという本がありまして、でその本を書くときにですね、僕の交友関係を中心に皆さんに声をかけさせてもらったというのがあり、でその時にこう 割とたくさんの人に声をかけて で、エフェクティブアンドロイド自体は、その、なんていうかな、お祭り的に同人誌なんですけども、作ったところですね、その後、お話、出版社の方からお話をいただいて、商業誌の方にまで、進化するというか、発展していった例ですね。その本が一番の、その、今の活動につながる転機だったのかなと思います。現
なる
在だと、そうですね、人数的には結構リポジトリにこうメンバー追加させてもらってる人で、80人ぐらい。
ほど。多いですね。
そうですね、一つのリポジトリにこうコミットメントしてるわけではない、当然
はい。
本ごと違うんですけども、まあ、歴代こうやって関わってきてくれた人たちがいるという大変ありがたい状況ですね。
コミケで、本を出してますけども、そのコミュニケで出そうというふうになったきっかけはあるんですかね。
いやー、これはね、ほとんどコミックマーケットっていうイベントに対して僕ら最初知らなかったんですよ。
ああ。
で、聞いてる人も結構その知らない人もいるんじゃないかなとは思うんですけど、コミックマーケットっていうのはですね、いわゆる同人誌を集めてみんなで発表して、こう、まあ、頒布するという表現をするんですけども、本をまあ買ってもらうと。そしてその本に対して、こう交流を通じる場なんですが、何人ぐらいだっけな、すごい1回で15万人が参加するとか、確かその程度の数だったと思うんですが、非常に多くの人が集まるですね、イベントで、年に2回です
2
ね。
回ですね。
冬と夏なので、時期としては8月と12月やってるとこですね。で、僕らは最初ですね、あんまりそういうのにあるというのは知ってたんですけど、まあ、参加する方向としては全然実は知らなくて、どうも技術書みたいなものも扱っていいらしいよ、このイベントっていう。僕だから最初は漫画とか、そういう本当に絵が中心のイベントだと思ってたら、絶対そんなことはないっていうのを知って、じゃあちょっと、まあ、記念に募集もあるし応募してみよっかって言って応募したところ、たまたま初めての応募で受かったっていうのが最初のきっかけですね。
その時は、どんな本を出したんですか？最初の時は。
一番最初の本覚えてるかな？ちょっとすみません。一番最初かどうかは思い出せないんだけども、こう、アンドロイドのアイスクリームサンドイッチの本を書いてた記憶があります。確か、今のテックブースさんの本を知ってる方だと、まあ、何ページみたいなのは頭の中に浮かぶと思うんですが、確かその頃はそんなにもう分厚い本では全然なくて、32ページそこそこ、もしくは36ページとか、いわゆる普通の、その、なんですかね、同人誌らしい同人 誌
そうですね。
だったと思います。
それが今では だいぶ熱くなってますよね。
そうですね、今のデックブースターの本は、こう、140ページ随分厚くなってしまったところはあると思いますが、その分こう技術情報、まあ、最新の技術情報をできるだけ詰め込みたいという形で、今の形だとそれを作っていってますね。
今、一冊に何人ぐらい関わってるんですかね。
一冊だと、そうですね、都度都度違うと思うんですけど、まあ、140ページっていう数字が今出ちゃったんですけど、だいたい10人とか。そのぐらいの人数で、本を作っていますね。で、1人1章みたいな感じがほとんどなんですけど、まあ、技術者として気になる記事っていうのを自分で書いていくというあたりがメインでやってます。
コミケ以外でも、テックブースターはブースってところで本を売ってますよね。
ああ、はい。
電子書籍にも取り組んでいる。
結構そのあたりですね、紙の本ばかりではなくて、エンジニアというか、電子的なものにも結構力を入れてて、ブース PM というですね、いわゆる同人誌の販売サイトっていうか、同人グッズとかも扱えるサイトなんですけども、そちらの方で自分たちの本を PDF として配布するとい わゆる電子データとして読みやすい形で配布する、頒布するということもやってます。
こう両方するというのに何かこだわりがあるんですかね。
実際、やっぱ本、紙の本がいいっていう人と電子データがいいっていう人、割と分かれるんだなっていうのが、いろんな人と話してて思うことで、その中ですね、まあ、片方だけだとやっぱこう伝えづらいものもあるし、せっかく IT エンジニアなのに、こう片手落ちというか、こう片方だけしかできないっていうのはすごく良くないなと思ったので、レビューというツールをですね、使って両方本を出せるような環境っていうのを整えています。
はい、ありがとうございます。まあ、今、テックブースターを支えていると言っても過言じゃないレビューというシステム
はい。
ですよね。あれは別にテックブースターとは関係なく生まれたものですよね。
あ、はい。レビュー自体はオープンソースのプロダクトというかソフトウェアですね。で、それをこう、まあ、Ruby 製のいいツールなんですけども、使わせてもらっているというのが実際で、書き方が結構そのマークダウン的というか、結構覚えやすい記法で書けるので、まあ、章の見出しであったりとか本文だったり、もしくは図を入れたりが簡単になっているので使ってます。
レビュー本当にいいので、まあ、広めたいですよね。
いや、書籍を作るためのというか、まあ、技術書を作るために僕ら使ってるんですが、あれがないと立ち行かぬというぐら
そうい ですよね。
割とよくできたツールだと思いますし、まあ、それ以外のその、まあ、本当に本を作るんであればインデザインみたいな、本当の本格的なデザイン用のツールを使わないといけないんですけども、そうじゃないというところで非常にお手軽に作れて、僕としては喜んでますね。
はい、まあ、テックブースターの本についての話は、伺いましたけども、それではテックブースター FM、このポッドキャストについて、もうちょっと聞いていこうと思いますけども、
はい。
このポッドキャストを始めるに至った経緯というのを聞いてもいいですか？
まず第一にですね、テックブースター FM を通じて、よく、まあ、テックブースターってどういう人たちがやってるんですかとかをあまりこうですね、表には出てないので、こうまずはこう誰がどんなことを書いて何に興味があるのかっていうのを紹介していきたいなっていうのが一つです。なので、この後どんどん著者に、このラコラコさんがインタビューしていくというか、こう、お話を聞いていくっていう感じで、みんなのこの紹介をしたいなっていうのが一点。で、もう一つは、この、ポッドキャストを通じて、ラコラコを、こう、ディスカッション能力を高めていくとい
は
うですね、すごく、こう、本人的には課題というか、ミッションがあると僕は思ってて。
そうですね。そこを
なんでまあ、そういう話が出たかっていうと、結構こう人前で話すのがね、苦手というか、と思う出来事があったらしいというのを聞いて。
そう、まあ、苦手というか、こう技術についてこう自分の立ち位置を決めて話すということに慣れてなかったというのがあって、
なるほど。
はい、こう自分が何をベースにして考えているかとか、自分が考える理想の、ものとか、技術の今後の展望とか、そういうのを自分のポジションというのをその話す中で確立するのがあまりできてなかったなっていうのが、
なる
あ
ほ
り
ど
まし
ね。
て。なので、こう、それぞれ各分野のプロの人と、このポッドキャストで話すことで、その相手の人がどういうポジションで話しているのかとか、吸収しながら、それに負けないよう自分の足場を固めていけたらなという感じはしてますね。
確かにそれができると結構その、まあ、何にでも生きるっていうか、
はい。
良い性質になるんじゃないかなっていうのはすごく思うんで、まあ、そういう形なので、テックブースター FM はこうやってラコを中心に 進めていくと。 なので、割とこうですね、雑談ベースというか、話の流れとしては、ゆっくりになったりとかですね、ちょっと本質が取れたりすることもあるとは思うんだけども、そこはちょっとお目こぼしいただけると、目ではないな。お耳こぼし、聞き流していただけるとすごく
はい。
嬉しいと僕は思います。
ゆるゆるやる感じで、
そうっすね。ゆるゆるやる感じがいいんじゃないかなと思います。
こう、詳しい技術の内容については、最終的には本を買っていただくと、詳しく読めるよという感じです
そう
ね。
ですね。実際そのイベントごとに本を僕ら出しているので、そういう本に触れてもらうための機会としてもですね、テックブースト FM を活かしていきたいなと思うので、気になった技術があれば、都度ですね、ショーノートというところで本のリンクを貼ったりしちゃってますので、ぜひクリックしてもらえると嬉しいなと思います。
はい。というわけですが、テックブースターとテックブースター FM について、説明しました。で、羊さんについに、聞きたいんですけども、
はいはい、
今後テックブースターをどういう組織にしていきたいんですかね。
なんかそう組織と言われると、そ
組
の
織、
闇
サー
の
ク
組織みたいな で結構同人サークルっていう立ち位置今なんですけども、割とですね、こう技術が好きな人たちが集まってるんですよね。やっぱりテクブっていうブログ自体がそもそも Android の技術記事をずっと更新してて、何件ぐらいだろう、今で多分もう500件ぐらいの記事ベースになっちゃってるんですけども、まあ、そういうところがベースだったので、やっぱりこう技術に対して、ね、コミットメントがすごくある人たちっていうのが周りにいてくれます。できれば今後もそういう人たちがこういろんな技術を吸収する場であっていたていきたいなというのが思ってて、なぜかっていうとですね、いわゆる本を書くときに自分がやっぱり知りたい記事を一番に自分で執筆するんですけども、結構ですね、周りの記事を見ているとやっぱり最先端のこれ僕も知りたかった記事があるけど書いてくれるんだっていうのがすごくあるんですよ。で、そういう中でこう研鑽し合うというか、技術を軸に、いろんなことを議論して成長できる場であればいいなと思ってますので、どんどんと発表というか本にまとめて、技術を普及させていきたいと思ってます。
テックブースターだとイベントごとに情報を発信していくというか本を書いていくので、割とこう鮮度の良い最新の技術について
ああ、
学ぶ窓口みたいになってますよね。
それはすごくありますね。まあ、コミケっていうのが締め切りがすでにあったりする
は
ので、
い。
それに向けてこうみんな技術をまとめていくんですけども、本を作るのにそのレビューというツールを使ってるおかげで、結構その何ですかね、作った後から出るまでの期間って短くできるんですね。で、その中でこうやっぱ鮮度の高いものがすぐに出てくると、僕らも読む方としても嬉しいし、書く方としてもそのバージョンアップに惑わされないというか 困ることが減ってくるので、すごくそういうところもいい特徴だなと思ってます。
とはいえ、入稿からこう、半分未満にアップデートがあることが多々ありますよね。
とはいえですね あり
と
ま
はい
す
えあり
ね
ますよね。
やっぱり今のこのトレンドとして技術の進化、アップデートが早くなっている、それ自体はとてもいいことだと思うんですけど、こう入り口のところでちょっとバージョンが変わってインストールの手順が変わってるのに初心者の人が気づかないとか、まあ、実際自分も別の分野をやれば初心者になるので、そういうところでつまずくことはなるべく避けたいなと思って、僕らの場合は紙では間に合わなかったとか電子版でアップデートするという、いじらしいというか、つまずしく努力させていただいているというところがありますね。
そういう点で電子書籍はまあ便利というか、後でアップデートが効くのはいいことですよね。
そうですね、紙の頒布というか配布販売に合わせて電子版も、まあ、間に合わなかったところをフォローする、もしくはどうしても印刷からアップデートしてしまったところをフォローするっていうのはすごく便利だなと思います。
というわけで、そろそろ時間が、迫ってきましたので、
そうですね。
テックブースター FM 第0回、これにて、終わろうと思います。最後に羊さんから、一言お願いします。
はい、テックブースターサークルについて、まあ、簡単にですけども、ベースとして紹介したのと、まあ、こういうふうに発信していきたいよみたいな話をさせてもらったと思うんですけども、このテックブースター FM は、あともうちょっとだけ続くんじゃよということで こんな感じでかなり緩いんですけども、それでもいいなと思っていただける方はですね、継続して聞いていただけると結構嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、羊さん、ありがとうございました。それではテックブース、また次回お楽しみに。
ありがとうございま
あり
し
がとうございまし
た。バイ
た。
バーイ。